頑張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
この間ね、
はいはい、
サンダのお母さんグループ、のび太とジュリアさん、のびジュリっていうんですけど、の中で、ペアトレをしてきたんです。
ほう、ペアレントトレーニングの略、ペアトレですね。
素晴らしい、サルトルさん
任せてください。
素晴らしいですね。そう、ペアレントトレーニング、
それしか分からへんけど
そんなことあらへん、そんなことあらへん、はい、もう大体何か言ったらサルトルさんスッと出てくる。
いえいえ。
そうで、そのね、ペアトレをしてきたんです、
はい。
で、これまでに、私たち教えていただいたりとかして、結構取り組ませてもらってたんですけど、
はいはい、
今までやってきたものと今回のものと大きく違うところがあってですね、今回保護者が保護者に伝えるペアレントトレーニングっていうのをしてきたんです。
へえ。
っていうのが、今までは、兵庫教育大学の岡村先生が、まあ、言ったらその教えてくれる側でいらして、で実際私たちは受ける側、保護者が言ったら受ける側、
はい、
教える側は先生方だったんですよ、でもやっぱり先生方がそれをするとなると、まあ、皆さんお忙しい中でいらっしゃる、で普段の授業も終わりだし、
はい、
っていうところもあって、なかなか日程合わせたりするのが難しかったりですね、で先生方もそこにまず来なきゃいけなかったりするので、まあ、時間的にもしんどかったりっていうのもあって、
はい、
これお母さん同士ってできないんだろうか、みたいなお話に一度なって、でやっぱりその何もないままお母さん同士でそういうのできるわけではないので、
はい、
これまでに数回ペアレントトレーニングを受けたことがあるお母さん方で研修をしていただいて、その研修受けた方が教える側というか進行する側になるっていうペアトレを今回初めてしたんです。
その研修会には先生をおったんですか？
もちろんもちろん。
あ、そういうことね。
でその研修会も事前に何回か研修をした上で一回実践をしてみましょうっていうことで、それもまたお母さん方参加してみたい人いませんか、ペアレントトレーニングやってみたい人いませんかっていう方を募って、その方たちに来ていただいて、それも先生方が横で言うた見守ってくださる中で、保護者が保護者に教えるペアトレっていうのを研修という形で一度やらせていただいたんですね、で晴れて、じゃあまあやってみましょうかという形にまで進み、でそのペアトレの研修受けたお母さん、私と含めて2人と、今度新しくじゃあペアレントトレーニング受けたいですっていうふうにおっしゃったお母さん方3人と、で一回このじゃあペアレントやってみましょうっていう話で進めてきたんですね、で事前に講義とかもあるの で、
はい、
でそれはどういうふうにしたかというと、それは兵庫教育大学の先生が、これまでになさったペアトレの要約版というか、を動画でお取りくださって、
はいはい、
資料と動画っていうのを配布していただいて、
はい、
でそれを皆さん事前に来る前に読んでおいたり、見ていたりして、でその当日の実践に臨むみたいな、それをこう5回ほど繰り返す感じでした。それぞれテーマが決まってて、1回目はまずはじゃあその子どもたちのことを知ろうとか、
はい、
で2回目はじゃあの褒め上手になろうとか、なんかそういうテーマが一応あって、でそれに準じて勉強もして、子どもを見て記録を取って、で実際どういう風に変化していったかっていうのを実証していくものだったんですね。
なるほど。えみちゃんからしたらお手のもんじゃないの？
いやーそれね、
うん、
あのお手の物ではないですね。
ではないか、
うん、
でもなんか講師に向いてそうですよね。
ありがとうございますそれあれちゃん、あの今日の格好がたまたまジャケット着とってスーツみたいな格好しとるから
いやいやいやいや、格好はね皆さんこのラジオでは見えないですけど、
ね、まあそうですね、うん、
いやいやもう本当にこの番組でもそうですけどね、わかりやすくお話くださいますから、
ありがとうございます、
ね、もう僕なんかでもこうペアトレって聞いたペアレントトレーニングっていう風にすぐこう答え
れる。それ私のおかげちゃうと思うそれはちゃうと思うわまあでも実際ねやってみてどうだったかっていうのがあるんですけれども、
うん、
なんか実際にこれまでは私も受ける側っていうのがまあ経験数としては多かったんですけれど、
はいはい、
お伝えする側になってみて改めて思ったことがあって、
うん、
スモールステップってめっちゃ大事って思いました。だいたい皆さんお越しになって、
はい、
なんかどういうことを叶えていきたいかっていうのを最初まあ聞いていくんですね、
はいはい、
で子供さんにどうなってほしい、で例えばどういうところが困ってるっていうのをお聞きするんですけど、
はい、
だいたいみんなね思ってるところが、
はい、
ご飯中立ち歩くねんとか、
はいはい、
なんか YouTube ずっと見続けるねんとか、
うん、
なんか友達を叩いてしまうのをやめさせたいとか、
うん、
お風呂入るときにこんなんやからこの行動をまずは直させたいとか、
うん、
皆さんいろいろこう考えるんですね、
うんうん、
でもそこで考えていただきたいのが、
うん、
記録を取るにあたって、
うん、
大前提としてずっと見とける、
うんうんうん、
まあ、記録を取るわけなので、
うん、
まあ、言うたら3日に1回のデータでもいいんですよ、
うん、
でも毎日見ておける方がデータとしては、うん、正確に残していけるし、
うん、
で毎日だったらより変化を見ることができるので、
うん、
まずデータがどれだけ取れるか、
うん、
っていうところが大きなハードルになってくるんですね、
はいはい、
じゃあ例えばですけど、うん、投稿した時に子供を叩いてしまうのがすごい嫌なんですっていうのをお母さんが見れるかって言ったら、うん、
見られ
るでしょ、
うん、
なので、まあ、それはじゃあ外しましょうかってなってくる、でなおかつじゃあ今度次ずっと見ておけるとしても、
うん、
YouTube を見させられへんようにしようと思ったらどうしたらいいのか、
うんうん、
いやそれって子供が進んでするかって言ったら、
うん、
しないですよね。
そうですね、
見たいしね、
見たいね、
となると子供に対してそれをさせるハードルが高すぎるからやめとこうとかなっていくんですね、
うんうんうんうん、
じゃあどういうふうにしてスモールステップっていうのを決めていくねんっていう話になってくるんですけど、
うんうん、
なんかみんな最初はやっぱり高い目標のところを見ていくんですけど、うん、そうじゃなくて、
はい、
ほんとちっちゃいところからできるようにしていって、うん、あこれすごいやんできたやん、
うん、
っていうふうに褒められることによって、
うん、
自己肯定感が上がって結果ちょっとずつ波紋が広がっていくように、
うん、
できることが増えていく、
うんうん、
いい行動が増えていく、
うん、
というのがペアレントトレーニングの理想とするところなんですね。っていうのをね改めて実感できました、
うんうん、なるほどなるほど。例えばどんな目標を設定するんですか、そのスモールステップで。
今回でね、うん、例えばあのお母さん方参加された方の目標としては、
うんうん、
頭を洗うっていう目標を立てられた方がいらっしゃったんですね、
はいはい、
で実際にどれだけじゃ頭が洗えるのか、
うん、
でその頭洗うってねえ簡単やんって思います？
いやー難しいわ。
そう実は難しいんですよ、
うん、時期耳に水入ってまうもん
そう水入って嫌になるしね。
そう
そうそう、
うん、
でその方が困ってらしたのは、
うん、
地肌が濡れてるところまでしっかり濡らせてるかとか、
はあはあはあ、
頭洗うって言っても、はあ、シャンプーピッてつけて後頭部だけガシガシって洗って、はあ、はい洗い終わったって言ってしまうとか、
は
あ
は
あ
は
あ、そういう風になっていってたので、うん、そこをちょっとなんとなくねいろいろ変えていきたいなっていうことで行動細分化しまして、
うん、
まず頭を濡らす、
頭を濡らす、
その次にシャンプーを手につける、
はい、
で頭の洗う場所をお母さんと一緒に、
はい、
じゃあまずは前の前頭部と言われるね、おでこの上のところ、
はい、
じゃあ耳の横、
はい、
耳の横でちょっと頭手伸ばした後ろ側、
うん、
で襟足のあたり、
うん、
っていう風にちょっと細分化をしてそれぞれパートを教えながら洗わせていかはったんですね、
うん、
じゃあまず 濡らすところでつまずいたんですよ、
うん、
やっぱりその地肌がしっかり濡れてるところまで濡れてるっていう感覚がなかなかわからなかったりとかして、
うん、
なので結局その彼女は最初濡れてるっていうのが分かるようにするまで、うん、どうしたらいいかな、じゃあ一回洗面器にお湯張って、
うん、
そこに頭つけてみるかとか、
うん、
そういう対策をいろいろとこう考えていって、
はい、
じゃあその頭を濡らすっていうところができたらその次ができ始めたとかね。
へ
ー、だから頭を一個洗うって言っても、
はい、
洗うだけじゃなくて本当に小さな小さなスモールステップから考えていかないとあかんなっていう話になりました。
うん、なるほどな。
まあ、実際そうやってね見ていくとなんかあここでつまずいとったんやなっていうところが分かって、
うん、
じゃあその先に進めるためにここクリアしたら次行けたんですとか、
うんうんうん、
そういうところがねよく数字になってくると見えやすくなってきて、
うん、
やっぱり記録って大事やねっていう話になったんです。
うん、
まあ、なのであのペアレントトレーニングとかねちょっと一回やってみたいなって思われる方、うん、
はい、
まあ、見よう見まねでもやってみたいなって思われる もちろんそういうのもねあるし、
はい、
ちょっと一回学んでみたいなと思われるとか、
はい、
あると思うんですけれども、うん、まずやってみようと思う場合は、
うん、
目標設定高くするんじゃなくて、
うん、
低いところから始めていくのをおすすめします。
うん、細分化して一番手前やな。
そうですね、
いうこっちゃね、
うん
うん、
まあ、私もあの自分の子供の、ね、目標を立てた時にあのそれこそ本当学校で子供友達を叩かないとか、
うん
うんうん、YouTube の音を小さくするとか、
うんうん、
ほんま YouTube 見させないやったんですけど、
うん、
YouTube 見させないは無理や、
うん、
ほんなら見るのも時間じゃ30分は無理や、
うん、
見とってもいいけどじゃあ音ちっちゃしようかみたいな、
はいはいはい、
そんな感じでちょっと高いところから低いところにしていったんですけど、
うん、
なんかそうやってスモールステップでほど細分化して小さいところからやっていくっていうのがコツですね。
なるほど、
はい、っていうのをね改めて思いました。
うん、
で今回そののびじゅりさんでペアレントトレーニング第1回目で、
う
ん、お母さんからお母さんに伝えるっていうのをさせてもらってたんですけど、
うん、
なんか実際皆さんの感想として寄せていただいたものが、
はいはい、
家で一人で悶々と考えるんじゃなくて、
うん、
ここに来て、
うん、
お互いの子供さんの話聞きながらとか、
うんうん、
お互いにアドバイスし合いながらっていう風に過ごせた時間、うん、本当有意義だったっていうお声をいただいたんですね。
うん、
やっぱ人と喋らなあかんわ、
まあね、
っていうのも思いました。
はい、でもそれすごい試みやなと思いますよ。
うん、
ねえ、
そうやっぱりね、
あの先生ってやっぱこうちょっとやっぱ高いじゃないですか。
うんうんうん、
は喋りにくいじゃないですか。
なんかね、
うん、
毎回講義を受けてる気分
と思います、と思います、うん、それがねその講義感覚じゃなくてね、
うん、
あの自分のよく知ってるお母さんから教えてもらえるとか、よく知っていなかったとしても同じ境遇のお母さんから教えてもらえるとかいうっていうのは、うん、ええと思う で一緒にやってみるんでしょ。
そう、
絶対ええわ。
なんかねお互いに雑談とかももちろんするし、
うんうんうん、
でうちの子供こうやってん、うちの子こうやってんとか、
うん、
なんか前こんなんしたけどこれ結構有効やったけどどうとか、
うんうんうんうん、
そういう話も出たりするので、
うん
ね、やっぱりお互いの経験談共有するっていいなって思いました。
ね、
うん、
まあまあほぼほぼ同じ立ち位置にいるじゃないですかね。
もうね本当に、まあ、それあの、去年経験したわっていうのとかいっぱいありました。
ああなるほどね、なるほど、私こうやって乗り切ってんでとかな、
そうそうそうそ
う、いうもうほんまに身近な答えとしていただけるんじゃないかなと思いますもん ね。いい試みですね。
いや楽しかったです。
はい、
でのびじゅりさんなんですけれども、まあ、サンダではあるんですけれど、
はい、
まあ、あのいろんな方に来ていただけるようにお話し会っていうのをいつも設定されてて、
はい、
毎月第3の水曜日の午前中に、うん、
はい、
行っていらっしゃるので、
はい、
もし、こんなん行ってみたいなと思われるご希望がおありでしたら、
うん、はい、
あのインスタとかでね、
はい、
調べていただくと一番情報を取りやすいので、
はい、
のびじゅりで調べてみてください。
はい、
さあ頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田もサルでした。
それではまた来週。